アガリスクエンターテインメントの
オリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました。ツアーの量の差しでもいいですか。今回13回目になりますね。まあ俗に言うユダの会ですけども、今回まあ言うたら、この人来てますね。2回来てますね。今回で3回目になりますね。まあぐだぐだ言ってもしょうがないんで、ご紹介しましょう。家の裏でマンボウが死んでるピー、高橋陽ちゃんです。ドイツ。
いやー、また来た。
また来た。まあだからダブルミーニングよね。だから、まあ録音環境が、まあこの間さ借りたじゃない、ドイツの。
ドイツのマイクでプチプチ言ってたやつ。
うん、あれね。プチプチありきじゃないけどさ。まあ、あれからでも、だいぶよね。
半年
ぐらい経ったよね。
でも言うて、前回、だって合計2回出て、2年分ぐらい喋ったよ、あの時。
そんな喋った。だとしたらもうさ、もうまたいでさ、今日喋ることないじゃん。だから俺らは2年後の俺らたちとして会話するべきってこと。
そうね。量的にはもう前回、長すぎと批判されてもおかしくないし、喋り方をしてた。
そう。ただね、でもあれさ、結構俺の中で教訓になって。
なるほど、ね。
さすがに長えぞみたいなので、あそこから一応30分制限設けたから。
なるほど。
そう。で、ある程度守れてる。
なるほど。
1時間行くことはマジでなくなった。
おー。
長くてもだから45分ぐらいで。
あ、じゃあ俺の方が浮くな。
いや
流れで見ると
しょうがない。いや、違う、切磋琢磨や。
なるほど、あの後輩たちのために。
まあね、そう、今後のね、
呼び方も合ってるか分からんけど、
あの後世にね伝えていく一つのメッセージとしてね。でこれで今日さ1時間超えたら面白いけどね。
いや、30分ちょうどで終わらせる。
そうしましょう。
ぴったりで。
まあ、とりあえずじゃあやりますか。あれ、例の。
オッケ
ー。乾杯。
乾杯。
いや、
ありがてえ。もう散々飲んでんだけどね。
まあね、そう、まあこれ聞いてる人には何のことやらですけども、まあ、そもそも僕たち今日ね、別にラジオを撮ろうよという、これ前回と違うの、そこだよね。うん、前回はさ、うん、あの、ちょっとラジオ出てくれませんか、最初そうだね、最初出てくれませんかね、から始まって、うん、まあだから撮りながら飲みましょうのスタートって言ったの。シラフスタートだったじゃん。
そうだね。
今回、酔いどれスタートだからね。
デフォルトで酔ってる状態で。
普通にあの、飲み会っていうか二人でさ、差し飲みして、うん、今家に来てるっていう状況だからね。
二軒行ったし、一、
うん、
軒目、あの、ツアーが来る前俺2時間くらい一人
で行ったから。そうだよ。だから、どっちかって言ったら、あの、珍しく俺の方が酔ってないぐらい。言うたら。
いや、もう仕上がったんですよ、こっちとら。
いいじゃないですか。仕上がってるんですよ。だって完成ってことでしょ。
完成です。
完成っていいことだよ。
これ以上ない。
パーフェクトだ。
パーフェクト
ヒューマン。
それではないけど。
ああ、あれではないってことね。
もう死んだギャグでしょ、あれ。
やめて。酔っ払ってる、やっぱ、ね、
ちょ
っ
と。死にたいタイミングでしょ、
うん。酒入ってくるとね。
ギャグなのかどうかもちょっと議論がいるよ、あれは。
うん、まあ、その話するでもちょっとしてみる。
いや、ちょっとやめよう。うん、あの、敵は作りたくない。十分作った感じあるけど。
でも別にさ、でもあれってもう一個さ、
あ、やるんだ。やるんだ。
やめ。でもあれもなんか発想の転換的なことではあるよね。言
う
たら。
そうかな。
知らないけど、だってあのギャグをやりませんよっていうところからやるってやつ。
いや、わかんない。ただ僕は素晴らしいとしか、ただ面白いなと。
すごいね。もう今完全に
本当に面白い。
敵を作らないモード、完全防御モードに今。
あのパフォーマンス力、ほんと芸人とは思えない。
今完全にイージスの盾を。やめろや。それによってにじめてんだよ。
守ることが逆にみたいな。
本来持っている、ね。まあ、それ置いていきましょう。
変えよう話題。
そうそう。な、うん、今回のやつは完全にもうゲリラ的に。
うん、
ゲリラ的といえばさ、すごかったね、ゲリラ豪雨。
雨がね。うん、いや、でも正直あんま体感してないんで。
俺もしてない。
うち、あの、防音だから。
そっかそっか。
あの、奥でヘッドホンしてると外の音何も聞こえないから、降ってたんだって感じだった。
だから世界終わっても分かんない可能性あるよね。
全然。うん。気づいたら俺だけ生きてるみたいなことだと思う。
だとしたら防音以上のシステムが
他の脅威も入ってこない
でも俺もだからさ、いや今日本当に知らなかったから、うん、てか防音ではないから音は聞こえるけど、うん、ただ、うん、こん中っていう感じではあった、うん、あのだから家出るときにさちょうどタイミング的に雨は止んでたけど、うん、煽りを受けて電車が遅れてたから、
あそんな影響があるんだ。
そうそう。そんな影響はあるよ。いや、
あんま分からん。
千人か何かなのかな。
電車は久しく乗ってないから分からん。
あ、電車乗らないか。
乗らないかな。割と徒歩圏内に、あの、いろいろ買い物できる場所はあるから。
ああ、じゃあだいぶ、
うん。別に勤務地とかもないから。
そうだよね、家だもんね。ほぼ乗らなきゃ乗らねえな、う
ん、
確かに。
全然なんか、電車見ると、電車だって言っちゃうくらい新鮮な。
それでもやばいよ。
やばいかな。
うん、言わない方がいい。だって、だって、うん、
東京できてんだ俺。
うん。
東京できてて、しかも、あの、割都心の方に在住しているんだけど、
ね、
電車見ると、電車だって言うんだよね。
それはだから多分、一個病気としてあるから、多分、そういう病気だから。
そっちの引き出しに入る？
え、だって、いや、言わないじゃん。だから。
いや、口には出さないよ。
ああ、うん、思う。いや、言うって言ったから。うんうん、だからちょっとびっくりするってことでしょ、うんうん
うん、電車だっつって。電車混んでるとこじゃない。
電車だ。電車がね、そもそもね。
電車があるっていう驚きくらいだから、うん、それ雨なんか気づかない。
そうだね。うん、
警報とか出てたらしい
ね。らしいね。うん、だからそれで考えたらさ、うん、雨で電車が遅れてるって、うん一切理解できないぐらいの状況じゃん。
そう
普段の感覚で言ったら。
意味がわかんない。うん、雨もわかんないし。
電車も
わかんないし。遅れるって何いや決まってんの時間。
文明から遠いな。え、ちょっと、ボカロの P やってるやつがこんなに文明から遠い感覚持って大丈夫
全員
大丈夫
で、うち地下なんだから、あの、洪水警報なんか出たら、気づいたら水入っていって死んでる可能性
もある。そうだよね。
たまたま入ってなかっただけで。で今日は偶然来てて偶然ラジオが撮れてるから本当に幸せだなって思う。
そんな刹那を生きてるの、
うん、たまたま生きてた今日は。
怖いんだよ。
洪水は即死だからうちは。
あ、まあだから致命的ではあるよね。うん、その生命線をさ、あの、ライフライン断たれるわけでしょ、完全に。うん、逃げらんなく
て。うん、もう逃げ道だよね、ライフラインっていうか。
あ、だからもうここが、うん、沈むってこと？
そう。地下だから。
また即死っていうか溺死だよね。
溺死だね、うん。ゆっくり死ねるとは思うけど、苦しい死に方だとは思う。
まあね。
だから生きててよかった。生きてて2軒飲みに行けて、さらに今飲みながらラジオも撮れるんだから。
幸せすぎるね。でもさ、そんなさ、幸せ感じてるのさ、ごめん、何
あんま共感できない話をしちゃった。
ごめんごめん、で俺だから地下に住んでないからかもしれないけどね。
知らないよね。
だし電車も乗ってるし、うん、雨とかわかるから。
信じられないくらい洗濯物乾かないんだよ。うん
まあそうだよね。
T シャツは3日干すとかあるんだけど。
いやいや。さ、干し肉みたいな感じ、なんなのその。
ジーパンはもう乾いたらラッキー。
ああ、運次第
のこともある、うん。いくら干しても。
なんだよ、うん、人間生きる環境じゃねえじゃん。
うん、そうなの。ほぼカッパみたいな生活感。
それこそじゃあもう水没した方がラッキーだよ、カッパだとしたら。
泳げるからね、まだね。いや、ほんと、なんか、ほんまよ。洗濯物がマジで乾かなくて、
うん、
追い詰められた時に、あの、一人暮らしなのに、家で一人で、カッパなさみかかよって突っ込みやらベッドに飛び込んだことがあって。
ゾッとする話だね。
うん、いや、本当に今、俺全く今面白い話としてしてるつもりはなくて。
いやいやいや、怖い話だ
と。本当にそうなんだけど、あの、本当に人間は地下に住まない方がいいと思う。
だって、いや、完全に、あの、今、サンプルとして提出されてるもん。
うん、本当に不幸になる。
精神に異常をきたしているからね、うん。あの、こんなこと本人に言うのはあれだけど。
そうですね。偶然生きてるだけで今、うん。死んでておかしくない感
じ。まあまあまあ、ね。
地下は本当にやめとこう。うん、何の話だ。
でもさ、あのさ、精神やられてる時っていうかさ、あの、独り言みたいな、うん、あの、ツッコミとかさ、うん、するよね。
する。 しまくる。
俺ね、あの地下に住んでないからめったにないんだけど、
う
ん、
そうね、
あの前に家でいると一人でいるときに屁こいたのね、
うん、
その時あのプーって言ったの、
うん、
ちょっと疲れ、そうそうそう、疲れてたのかもしれないけど、うん、いや聞かれてもって言ったの、ね、一人で
聞いてねえ
よ、そういやいやいや完全に疑問系だったから
知り上がりな感じで
出たね、その時でも言った後に あ疲れてんなって思ったもん。
いやでもあるよね、俺もなんかあの俺よく電子レンジに話しかけるのね。
いや怖い怖い怖い、そうスタート地点が怖いもん。
いや怖くない、これ。
あでも分かった、ごめんちょっと分かんない、ごめん分かんない、うん、
全然なんか、うん、あの病気じゃないんだよ、
うん、
普通に自然に出てくる言葉、
うん、
例えばこうなんだ米2食分炊いたとか
で、はいはいはい、
で1食分余ってるから冷蔵庫に入れといて、
うん、
1分半ぐらい温めますっつって、その1分半温めてる間になんかこう卵とかかき混ぜてたりして卵かけ
ご飯、はいはい、準備をね、うん、
やってんじゃん。で卵かけ混ぜるのが1分くらいで終わるわけよ。
まあそんなかかるもんじゃないか、
時間ずっとあと30秒くらい電子レンジさ動くわけよ。
はいはい、働いてるね、
うん、だからその30分はもう応援する時間になるじゃん、必然的に。
ああまあ例えとしてね、うん、
こう頑張れ頑張れ電子レンジさんの時間になるから、
うん、
でもこう30秒って見てるとすごい遅いの、時間の進みが。
まあそうだね、ただ時間を過ごすだけってさ、はい、だいぶね時間経つなんか遅いからね、
う
ん、
だからもう最後の10秒ぐらいもう待ちきれなくなって、うん、開けちゃうよ開けちゃうよって
急かすね、
急かす、だから嫌われてると思う。
だからさ、それによってだから向こうもなるべく早く後の10秒を早くしようとするってことでしょ、
うん、ごめん今酔っ払いの喋り方だなと思って今すごい反省した。
今反省したの、うん、これ後から聞いて反省するやつだから。
いや今ちょっとオープニングからい全部カットしてほしいぐらいグダグダな喋り方してんな。
じゃあもう一回撮る
大丈夫
このままそれはそれでしんどいでしょ、
これがこのまま残すのが逆に正しい気がする、うん、
後世のためにね、うん、後世というか自分のためなのかな、
うん、
戒めだよね
本当に、うん、あの俺今までのキャリアの中であの後に残る音源の中で一番酔っ払ってる
今日このこれや、うん、こそばでもあんまないもんね、うん、
普通酔いながらやんないし、
うん、それに関しては本当ごめんなんだけど、
いや全然大丈夫、うん、
でもじゃあ全然大丈夫じゃなかったらあの後ほど連絡ちょうだい、
うん、
今は全然大丈夫って多分言えるから
俺は今言えるけど、
うんうん、
事務所がなんていうかわからんし、
矢沢みたいに言う俺はいいけどみたいな、まあね、うん、可能性としてあるから、
可能性としては全然
ある、あれはやめてくれと、うんうん、でもね俺が思ったよりも話しかけたね、うん、電子レンジに。
すげえ話しかける。
そうでもいやあのなんだろう、例えばさ、うん、レンジチンしましたっていうところから、うん、やっぱ今みたいにさずっと待ってらんないじゃない、
うん、
こっちはこっちでやってんの、
うん、
でピーピーみたいなこと言うじゃん、うん、それに対してはいとかは言う。
あ、それはある、
うんうん、それぐらいのことだと思ったけど、うん、
待っててみたいな、
うん、そうそうそう、はいはいはい、うん、分かってるよみたいなことは言うけど、うん、より喋ってたね、
うん、そうだね、
うん、
だいたい家事してる時は話してる気がする。洗濯物にすごい話しかける。
おお。
話しかけると結構気持ち早く乾く気が。
宗教の領域に入ってる、大丈夫？
ごめん、ちょっとラジオ的にまずい話かと。
いや別にいいよ、うん、今途中であの迷いが見えた
やばいな、
うん、
この
話。あれこれ今やべえこと言ってんじゃねえかみたいな空気が感じたけど、う
ん、でも本気なんだよこっちは、
う
ん、
でもまあわかるよ。だからさ、あのなんだろう、人格求めるよね。
そうなんだよね、
なんかさ、
うん、心が通じ合えばこう早めに仕事してくれるかもみたいな感じは、
うん、
俺もあっちのこと分かってるし、あっちも俺のこと分かってくれれば、うん、チームワークが生まれるから。
そうそう、もっとだからあのだから聞いてる人が怖くないように説明するとそういう風に相手に人格みたいなものを認めることで、うん、こっちが生きやすくなるっていうのがあるよね。
そうそうそう、
きっとね、
うん、そうそ
う、
よかった、
あの本当に救い切れたかどうか分かんないけどね、もうそう、でもなんかこういう風にあのプロセス踏むことで、
うん
うん、まあ一人かどうかっていうよりは、何かあってこうなりましたっていうのをちゃんと手順作ってあげることで、ね、 なんか生きてる感というか、何かがちゃんと成立している感じを多分作ろうとするんだろうね。うん、いや、お医者さんかな俺。でも多分あるよね。
うん、そうなんだよ、ね、
うん、
こう。結局自分に話しかけてるんだろうね。
多分そうだと思う。うん、でもさ、いや結構あんだよね、その一人暮らしとかでもそうだし、多分年取って独り言が増えるっていうのはそれあるみたい。
うん、だろうね。
うん、あえてなんかあえてというか無意識かもしれないけど、うん、そういう風にやり取り一個作ることで確認じゃないけど、う
ん、そうだね、
うん、
いやあのなんかちゃんと真面目な話すると、
うん、
あの
真面目な話を、うん、
ここから真面目な話に持っていくと、
ここから行く？受ける？大丈夫？OK。
あのまあゼロから一を生み出す仕事をしてるわけ。
そうだね、うん、
曲を作ったり歌詞を書いたりお話書いたりしてるわけで、
うん、
結局そういうのって自分との対話の中でしか生まれないわけよ。
わかるわかる、うん、
そのなんか突然降ってくることはないし、誰かから与えてくれるものでもないから、
うん、
自分の中を掘り下げていってようやくなんかそこの方から拾い上げてくるような作業をずっとしてるから、
はいはいはい、
あのまあ、自分との対話っていうのが、まあ、癖になってるところはあると思うんだよね。
うんうん、
そのなんか歌詞を書くときにも、なんだ、まあ、一番最初に聞く人をどんな気持ちにさせたいかっていうのを決めるんだ
けど、はいはいはい、
あの、まあ、そこに対して、じゃあ驚かせたいって決めたら、うん、じゃあどういうとき人は驚くだろうかっていう、こう、対話を自分とする。
うんうん、
まず自分がどういうときに驚くかっていうことを考えないといけない、
はいはい、
だったりするから、じゃあ俺はこういうとき驚きますってなって、じゃあその驚く状況を作るにはどうしたらいいですかみたいな感じでだんだん自分と会話して掘り下げていい。
ああ、なるほどね。うん、
だからそういう仕事面での癖が、あの、漏れ出ちゃってるんだと思います。
まとめ、うん。いや、でもなんか、いや、言ってることなんかわかるのは、
真面目な話だった。
よし。仮想的ってあるじゃん。
うん、そうね。
の、ある意味逆というか、なんか、仮想味方じゃないけど、敵は攻撃するけどさ、
うん、
コミュニケーションする相手みたいなのを一個作ることで、うん、なんかことをスムーズに運ぶみたいなのはあるかもね。うん、
そうなんです。
うん、職業病だよね。
そうだね。よかった、真面目な話。
だから治さなきゃいけない病気じゃないのかもしれない。
そうだね。
まあ、だからまあ、とりあえず病状が進行したら、あの、医師の診断をおすすめするけど、今の現段階としては別に問題は、問題ないんじゃない？うん、あ、とりあえずさ、あの、ご存知のさ、
はい、
あの、この番組には一個コーナーがありまして、
はいはいはいはい、
知ってますよね。
はいはい、覚えてますよ。
ま、え、前さ、投げたやつ覚えてる？自分が
投げたやつは覚えてない。
覚えてないんかい。投げたやつは、うん、あのね、好きなラブコメ。
あー、うん、なるほどね。
なるほどじゃないんだよ。自分で言ったんだよ。
面白い面白い。
うん、うろい。
話広がりそう。
怖っ、ゾッとするわ。
なるほど。
じゃあ聞いてないってことだね、そのアンサーも。
うん、そうだね、
うん。あのね、投げたやつ、まあ、ここで言うのも全然意味わかんないんだけど、うん、その、あ、我が家の最終的解決、うん、アガリスクの、
はいはい、
に、ヘルマン、シムの夫役で出てたヒゲモジャの男がいたじゃん。
うん。セックスレスの。
そうそうそうそう。に、あの、その質問が行ったんだけど。
セックスレスの人にラブコメ聞いたの俺。
いやいや、役だから、いやいや、役だから、いや、今強戦、境界線がブワーってというかね。ちゃんと大丈夫。別だから、役と役者別だから。
ほんとごめんなさい。
大丈夫大丈夫。で、聞いたの。
うん、
したら、うん、天使な粉まき。
あー、なるほど。サンデーの。
そうそうそうそう、
うん。
が、好きなラブコメだって話になったんだけ ど、
なるほど、
それを今ここで、あの、なんだろう、このあなたが送った手紙が返ってきましたよみたいな意味わかんねえから、うん、とりあえずじゃあ、あの、もしもうちょっと気になったら聞いて。
そうだなぁ、読んでないなぁ、あれ。この時期のサンデーは面白かった。
いや、漠然としたやつ出てきたな。っていう感じでね、あの、だからとりあえず、あの、生きてるのね。
うん、
その、バトンはね。
なるほど。
で、今回来ました。
はい。
前回、ゲストが、 6月12日付でね、
はい、
アガリスクに所属になった前田由
里子さん
からの質問で、
はい、
水さしてもいいですかということで来たのが、
はい、
一時期、うん、もうあの瞬間的にハマったもの、うん、熱中したものって何かありますかっていう。ある。
いや、ちょくちょくあると思う。
そういうのある。でもあるよね。
なんかハマると病的にハマる気質で昔。
はいはいはい。ああ、じゃあだいぶあのお題に合ってるね。うん、
あのなんだ、今年の2月くらいから5月くらいまで、
うん、
あのフルハウスのミシェルにハマってた。
え、個人？その
ミシェル。
ミシェルのみ？
ミシェル。いや、フルハウス自体も好き。
ああ、の中でもミシェル。でもさ、
フルハウスの続編が出たからさ、フルハウス。
あ、フルハウスね。なん、あれ何年後とかのセットで
30年後くらい。フルハウススタート時から30年後
くらい。ああ。
で、あの、もともとフルハウス好きだったからフルハウスも見て、
うん、俺もなんか好き、うん。あんまちゃんと見てないけどね。
フルハウス見たらまたフルハウスも見たくなって、
うん、
なんか、昔見てたのってさ、その天才テレビ君の後にやってた。
そうだね。
子供の頃見てた
感じだから。NHK 教育のね。
うん、なんか、機微が分かってなかったんだと思うんだけど。
あ、確かに。察せるところと察せないところあるもんね。
今見ると全然感じが違くて、それですげえ面白くて、
うん、
そんで見てるうちに、あの、なんか多分昔は子供の視点で見てたんだと思うんだけど、
うん、
今はその子供育てる大人の視点で見て
る。あ、そうかそうか。やっぱ年齢変わってくるからね。うん、
その中で、やっぱミシェルが可愛すぎて、あの末っ子の女の子、
うん、
オルセン姉妹が交互に演じてた。
はいはいはい。そっか、うん。あの時は、役的には一人なんだ、
ね。そうそうそう。
なんか、あれ、別の、あるよね。
二人で一人。その、あの後にあの二人は双子
とか。そうだ、二人は双子のがあったってね。
あれもいいんだけどね。
うん。
あれも見たわけ。
あのミ
シェル。ミシェルにハマったヨハであれも見たんだけど。は
い
は
い、ミシェルね、おいちゃん、おいちゃんっていう。
おいたん、
おいたん。おいたんか。
おいたん。うん、ミシェルが好きすぎて、
うん、
あの一時期ツイッターでミシェルミシェル言ってて、
うん、
あのこれはあのマンボピーのアカウントじゃなくて、あの普通に私的な友達やってる私的なアカウントで、
うん、
毎日のようにミシェル可愛いって言ってたら、
上ごとのように、
うん、あの友達数人から大丈夫って LINE が来たくらい毎日ミシェル
心配されるくらいミシェルが好きだったってこと、
うんうん、気持ち悪かったみたい、周りから見たら、
うん、まあその状況をね知らないから何とも言えないけど、うん、
ただまあ毎日行ってた、
うん、だその友達の気持ちは分かる、
うん、そうだよね、
うん、
俺も分かる、
うん、あ、もう 今ちょっと分かんない、
今は冷静になった。
あ、そっかそっか、そうだよね。だからその一時期はもうミシェルしかなかったけど、
ミシェル、本当にミシェルしか考えてなかった。誰かミシェル産んでくれと思って。
いや、怖えんだよ。怖え、怖え、怖え。
ただ、ミシェルは生まれねえんだ。
いや、分かったん
だ。ミシェルは、ミシェルだから。
うん。
うん、大丈夫かな、俺、今、マイナスプロモーションになってないかな、俺の。
いや、全然大丈夫だと思う。
ファンになってると思うんだけど。
そこの確固たる認識があるんだね。
しかし、ミシェルは可愛い。
っていう、一時期すげえあったんだ。
うん。一時期すっごいあって、本当に病的だくらいあって。
おぉ。
9月末くらいにようやく抜け出せたの。
おー、ああ、その。
ミシェルショックから。
毎日オイルショックみたいに言うけど。
毎日ミシェルのことを考えてて、あの、外で、あの、よくカフェとかで歌詞書くんだけど、書いてて苦しくなったら、あ、俺ミシェルに会いたいと思って家に帰ってきたりしてたんだけど、
おいや、だいやばくね。
かなりやばい状態だったんだけど、6月末にようやく回復したの。
うん、
それが、あの、別にミシェルに飽きたとかじゃなくて、別のものにハマって。
あ、次のね、
うん。
それ結構さ、よくその、なんか、それ系の人のあり、
そうだね。病気の人の対処法
か。うん、てか、うん、あるあるというかさ、病気とは言わないよ。そう、ね、熱しやすく冷めやすいタイプにありがちというかさ、
うん、
次の何か見つけてみたいなのあるよね。
完全に見つけたの。あの、ネットフリックス限定の、海外ドラマで、
うん、
オレンジズニューブラックっていう、あの女性刑務所を舞台にした、
あ、なんかちょっと聞いたことあるな、
なんか YouTube の広告とかにも最近よく流れて
る、はいはいはいはい、
それがめちゃくちゃ面白くて、
うん、
それのシーズン1に出てくる、あの主人公はこう なんか10年くらい前の罪で急に投獄されちゃって困ってる普通の人なの、ただ周りはもうガチガチの囚人で、
そうかそうか、結構やばいやつとかもいいんだ、
役中がいたりとか人殺しがいたりとかするんだけど、その中のあのゴリゴリの役中で歯ずたぼろで、あのキリスト教の教信者で、あのやばいくらいでかい十字架をあの教会の天井にぶら下げて天井の壁壊して、あのぐちゃぐちゃに壊したりとか、いろいろ問題を起こして、
最終的に、問題めちゃくちゃ起こしてんな。
最終的にあの神の命令だと思い込んで主人公を十字架で刺し殺しに来るっていうペンサータッキーってキャラがいるんだけど、それがめちゃんこ可愛くて。
ちょっと待って、怖い。終着点怖かったよ、今。いや、ウルトラシーンみたいに最後、スッってなったけど。
見たら
今最後。
見たらわかる。めちゃ
くち
ゃ。
可愛いんだ。
めちゃんこ可愛い。
おー。
その、シーズン1の時点ではただに怖いやつなんだけど、
はいはい、
話が進むにつれて、そいつの人間
みたいな。なるほどね。
あんなにヤバいやつだったのに、こんな女の子らしいとこ
もある。それはちょっとわかるかも、その、
見えてきて、うん、
まあ、まあ、ベタなこと言ったらギャップだけど、
そう、
そういうのあるよね、うん。
だから今そっちに軟着陸したからミシェルは離れられたっていうタイミング。
そっか、じゃあ、あの、ほんと息継ぎ。
そうだね。
息継ぎ、ちょっとの息継ぎを経て、
うん、
あの、溺れてる感じ
なんです、ね、結局別の海で溺れてる感じは。
あ、でも、ミシェルは出したんだね。
出した。全然大丈夫。なんとも思わない。
ここ最近の、だからある意味そのお題に沿ったね、
うん、
ので言ったらミシェルがだいぶ来てたん
だ。そうだね、
うん、いやでも分かるけどね、その感じ、うん、
いや
てか俺それがちょっと怖いの、うん、そういうあの
いやミシェルはやばいっすよ、かわいすぎるんだよ、
あの
かわいいんじゃない、かわいすぎる
強いな、意志強いな、でもいや分かる、それ系
目を見ていっちゃった、かわいすぎる、
うん、ちょっと話ずれるかもしれないけどさ、うん、あのドラマとか、うん、あと漫画とかでもそうなんだけど、うん、映画はそこまで、まあ、そんなないんだけど、うん、ある程度の時間、
うん、
その物語にこう没頭することによって、うん、最終回が恐ろしいみたいな、わかる、なんか感覚として
最終回見るのは嫌だね、
怖くない、あれ
RPG とかもラスボス倒すの嫌だったりとか、そういう感覚だよね
の、
うん、
中でもやっぱりそのキャラクターに対する、うん、こうなんだろう、愛というか、うん、執着みたいのが生まれてくると、うん、そうドラ昔だとテレビドラマとかもそうかな、
うん、
怖いんだよね、なんか怖いっていうか、うん、寂しすぎる、寂しすぎるってのが一番近いのかもしれないけど、
なんかいなくなるっていう感じが
する、そうなんか、うん、普通にこうもう没入してるから、うん、この世界は今後も続いていくんだけど、うん、その先に自分が関われないっていう、
それね、
うん、強い感覚を覚えるの、
それは本当にミシェルで思った、
あやっぱそう、うん、だから俺そうそう、
だから二人は双子も見たんだよ、そのオルセン姉妹がこう育った、もうちょっと育った後にまた別の、
そうだからさ、あれさ、うん、あの喪失感ってやばいなと思ってて、うん、本当にそこに行き過ぎちゃうと、うん、いけないなと思ってて、うんうん、
そうね、ハマりすぎちゃうと、うん、その失う恐れと戦うことになる、
そうそう、だしあの役とかもそうだけどさ、だ俺あのねこれの一個前のお題で、青春を支えたアイドルみたいなのがあったのよ。でも俺いないの。
アイドルは好きじゃない。
アイドルっていうか、まあそれに関しては、あのアイドルタレントというよりは、そのそういう人、
うん、
別に架空のキャラクターでもいいんだけど、そういうのを多分作ると、やべえなっていうのがどっかで危機意識であるんだよ。
なるほど、ブレーキがかかるんだ。
多分。
余っちゃうとなんかやばい。
うん、なんか、あの、依存すると思う。
いや、依存するよ。
だそれがちょっと怖いんだよ、うん。で、だし、なんか、好きになりそうになっちゃう。なる感じを、あの、ね、一個踏みとどめてる感じがする。
うん。いや、大事。
その気配、うん。
いや、本当に俺は、ミシェルに生活を支配されてたから。
うわ、怖いよ。怖いよ。
毎日、1、2話は絶対見てたし、うん、あの、フガスってシーズン8まである。
うん、
エイト、最終回でミシェルって記憶を失う話なんだ。
そんなんだ。
ミシェルが記憶を失って、こう家族のことを覚えてなくて、一人ずつ名前を聞いてって、でもあのフルハウスってあのお母さんがいないから。
そうだね。うん、
私にお母さんはいないのみたいな。お母さんどこってあの記憶を失ってるから聞くんだけど、うん、いないけどみんなで守ってて幸せなんだよみたいな話をするっていう、あの超いいシーン。
超いいじゃん、それ。何それ。
最高なの。
うん、めっちゃいいじゃん。
びちょびちょに泣くんだけど、
うん、
あのでもその涙にはこう、あ、これでミシェルとは別れたなっていう涙もある
。いやいや、なるほどね。うん、
最後だから、
うん、はいはいはい、
その悲しみとどう戦うかをいろいろ考えた結果、
うん、
シーズン1に戻ればいいんだと思って。
ループだ、
ループだ。俺はもうだからプラスは3週見たんだ。3ヶ月で
3ヶ月だ。 月1で
24話かけシーズン8だから、まあ膨大な時間だね。
え、ちょっと待って、だから、え、だって、え、それを3回回したってこと？
3回回した。最高だった。
いや、いやいやいや、
最高だった。
フルハウス奴隷じゃん。
いや、支配されてた、完全に。だそうなる。
何でハマる。いや、でもそういう、だから、うん、あの、
そういう輪廻の
中に。その気配はすげえわかんの。うん、だから、うん、あの、助けてって思った時に、助けたくなるじゃん、自分のこと。だって自分だから。
そうなんだよね。欲しいって思ったらね。
それね、ちょっとわかんのが怖いんだよな。
うん、フルハウスは沼だからやめてもらう。元シーズン3ぐらいで終わるドラマにした方がいい。
あ、もっとサクッとね。
シーズン8だと
ループ。いやいや、ハマる前提やめろ。
ループも大変。
ハマる前提なんだよ、それだから。
二人は双子とかもう4週ぐらい見たから。
いや、だすごいね、うん。でもさ、いや、ちょっとわかんだよね、うん。
いや、なるって。
だから、
そ別にミシェルじゃなくてもね、何かしら
ハマる。そういう、それ系のね。
うん、
俺だからそこに踏み込まないようにしてるのよ、
うんうん、
最近ちょっと、あ、ちょっとやばいなって思ったのは、うん、本当だからスッとなぜたぐらいっていうか、うん、かすったぐらいだし、うん、あの、あ、この子を追いかけていこうとかにならない。だから怖えから、
うん、
俺この間一瞬怖っと思ったのが、うん、あの武田玲奈ってわかる？
名前ぐらいしかわかんない。
グラビアとかもやってんだけど、
うん、
あのすげえめちゃくちゃ可愛いみたいな子では言ったらないの、
うん、
ちょっと調べたら出てくると思うから、ちょっと見てみて。
武田玲奈、
何顔なのかな。武田玲奈で出てくると思うよ。
武田玲奈、
あのね、プリズンスクールだっけ、韓国学園ってあの実写で、
はあはあはあ、
実写にするんだけど、
うん、
ああそうそうそう、すげえめちゃくちゃ可愛いとかじゃないんだよね、言ったら、
まあまあ、
ちょっとまあ癖のある顔というか、う
ん、万人受けではないかもしれない、うん、まあ可愛いと。
でもなんか、うん、なんか、あ、可愛いなって思ったの、
うん、
でも多分この子のことをなんか、うん、こうなんかこう追いかけていこうとしたら、うん、あ、可愛い可愛い、やめてやめてみたいな、うん、そう、なんか俺殺される気がしたの、なんか、
あ、あの、うん、そのなんだ、生命じゃなくこう、
そうそうそうそうそう、
魂がね
みたいな、うん、普通に女の子として好きになっちゃいそうな気がしたの一瞬。
なるほどね、
わ、うん、かる、なんか、
うん、その恋に発展しちゃい
そう。さ、この子が普通にだから知り合いでいたらっていう感じになっ、
うん、なるほどなるほど。
だからさ、
うん、
なんだろう、あの、アイ、うん、それミシェルだね、かわいいね、うん、ミシェルかわいいね、うん、今ミシェル出してきたけど、いや全然いいよ。でもさ、あの、アイドルが結婚したりとか、うん、あの熱愛発覚みたいなのあるじゃん、
うん、
ああいう時に発狂したりとか、うん、裏切られたっていう風な人って多分そっち側なんだよ。
そうだね、
うん、あの多分境界線というかラインを多分、うん、ずれてるというか、
なんか大人として人間として踏むべきブレーキがうまく作動せずに超えちゃった人。
そうそう、だアイドルとして見てない、うん、ある意味、
うん
うん、偶像じゃない、うん、あの肉体を伴った存在にしてしまってるみたいな、うん、あるじゃない。それがあのそこまでいかないよ、
うん、
その憎しみみたいにはいかないと思うけど、うん、でもなんか、なんだろう、普通に知り合いじゃない子を、あ、感覚的に言うと、うん、あの夢に出てきた こう好きになるってあるじゃん。
あるね、
うん、あれにちょっと近いっていうか、うん、いない子を好きになるってやばくない？
そうだね、うん、救われないもんね。
そうそう、うん、あれに近い感覚がちょっとあって、
なるほどね、
だからアイドルとかをあんま好きになんないんだ
よ、うん、ミシェルは、
うん、いやめっちゃ、いやいや、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、いるのは分かってんだよ。でもだ、そういるのは分かってんだけど、うん、今めっちゃミシェル画像検索してるからミシェル出てくから、超可愛いけど、
だから性的な目では見てないってことだけは徐々お伝えしてい
って、まあまあもちろんそれを聞いた上でもやべえのは確かだから、
うん、そうだね、
あね、
それは認めるわ、うん、ただ可愛いって話を、
うん、まあまあまあまあ、うん、
最高だ。
いやいや抜けてねえよ今全然抜けないよ、
見たらぶり返してきた
でしょ、だから やめた方がいいよ、
うん、やめよう、うん、そう、はまっちゃいけないところもある、
ね、熱しやすく冷めやすいの、うん、冷めても熱は微熱で戻るっていう、うん、一個あるんだろうね。
そうだね、美ならいいけどね、まだ、
まあ怖い怖い、うん、で全くその今もう なんであんな好きだったのか分かんねえみたいなのはないんだ、そのものによって。だからミシェルは別にして、
ミシェルはまだまだ確かに言われれば好きだし、
これまで、うん、そうない、
あ冷めきらないかも、
まあ、基本冷めきらないよね、
うん、
むしろなんかさ冷めきる方がちょっと精神的にやばそうな感じするね、う
ん
う
ん、高校の時好きだった水星的ってキャラ未だに好きだもん。
あ、ローゼン。
ローゼン
もね。水星石は、ハサミの方じゃないじゃん。創
生石。3番目のジョーロの緑の。
あ、ジョーロか、
うん。
髪の毛長い、チビ人間とか
いう方
だ。
そうそうそう、うん、
ああ。
俺は結婚したんだけど、高校の時に。
うん、ごめん、わかんない、
うん、あの。俺は水星石と結婚したんだけど、それが2006年の10月23日くらいなのね。
覚えてねえんかい。せっかく結婚したのに。
今年10年になるんだけど。
え、別れてない？別れてない。
別れてない、別れてない。俺は、その後、どの二次元キャラにも浮気しなかった。
おー、
ずっと水星ですよ、うん。オタクって、こう、ワンクールごとに嫁が変わる。
よく言うよね、その、また言ってるよ、状態ね、うん。
だから、俺は絶対に変えなかった。
うん。
でも、変えなくても、まあ、10年も経てば、フル女房だからさ。
まあね。
覚え、なんか、そんなに意識してない時もあるんだけど。
だからさ、記念日とかさ、忘れちゃったりさ。
忘れまくってる。
うん、でしょ？
去年も忘れたし。
一緒にどっか行ったりとかしなくなるみたいなことでしょ。
そんな感じで。でもまあ好きは好きなんだよね、まだね。うん、全然、
うん。皆さん、これアニメキャラクターの話ですからね。
うん、全然、未だに嫁だね。
でもそれで別にね、冷めるとかないもん
ね。ないね。何があっても冷めないだろうね。
うん。
大体そんな感じで生きてるかな、今んとこ。
でもだから基本的にだから、熱し続ける、基本的に熱し続けるって感じ
だよね。そうだね。うん。何の話をしてんのか。怖くなってきた
ね。いや、恐れが。いや、でもだから、間違ったことは全然ないと思うよ。う
ん、いや、横島の気持ちは全くない。純粋なラブだよ
ね。まあまあね。こんな話になると思わなかった。
そう
だね、別にそれは引いてるとかじゃなくて。
本当に俺もそう思ってる、今。
いやでも、だから、むしろ俺言うと思わなかった。なんか、俺が、さっきの感じのやつ。で、あるよね、ああいう。
ある、
うん。フィクションとノンフィクションの、なんかその境というかさ、うん、境界にさ、との、なんかこう、付き合い方って、結構デリケートだよね。
うん。いや、でもこう、もう自分の中にいるんだよね。信じ切ると。
まあまあまあまあ。
なんだ、親との関係とかもそうなんだけど、
うん、
そのちっちゃい頃にこうしつけを受けると、こういう時はこうしちゃいけませんみたいなルールを言われて叱られると、
うん、
親が、ね、いなくてもそのルールは守れるようになる、
うん、
自分の中に親が内在化する。
そうだね、うん、
だから実在しないその水星石やらミシェルとかも、
うん、
俺の心の中にはいるっていう着地点が、
はいはいはい、
あるから、
だから
そこにうまく着地できれば、うん、幸福な好きで続けられると。それがうまくできないと、そのなんだ、そのまあ実際の事件の話するのあれだけど、
まあまあ、
アイドル刺したりとかすることもあったし、あれは内在化できなかったんだろうね。あの返してくれる相手がいるはずっていう、
思
い込んじゃうっていうのが多分問題だったと思う。
はいはいはい、
自分の中であの子への気持ちが完結してるになれば多分大丈夫
だ。さっきだから出てきたようなさ、肉を伴ったさみたいなのに近いよね。
そうだね、うん、だからミシェルは俺の心の中にいるし、
うん、
先生席もいるんだと思う。
だから、うん、別に引いてねえけど、うん、
大丈夫、
割り切るってことじゃない、
ね、
結局ね。
そうだね、うんうん、これをきっかけに犯罪を起こさないし俺は。
まあだろうね起こす犯罪の種類が思い浮かばないから、
うん、ミシェルうめえっつって
やばすぎるでしょ。
ちょっとやばい、こっから先は言わない。
まあまあまあまあ言わない方がいいし、
う
ん、
そうね、う
ん、でもまあわかるよ、その、うん、
全然俺にとって得にならない放送になってるな。よく
ない。そんなことないんじゃない。でもいや、これに共感してくれる人絶対いるよ。
そうね。
うん。やっぱでも内側というかさ、その内側にその目線というかさ、視点が向いた、うん、まあ一個カメラみたいなものがさ、うん、向いた感覚に、だそれと自分の持ってる社会性との折り合いだったりするんだよね。うん、それがうまくいかなかったりすると。うん、あの例えば引きこもりとかいうことになるし、ね、うん、でもそれとはまた違うじゃん、
うん、
だから結局折り合いなんだよ ね、
そうだね、
どう生きるかっていう、まあすごい漠然としたことになるけど、
そこまでにちょっと損したとか報われなかったみたいなひねくれた方に行ってしまう。
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、そうしないとやっぱりなんか自分が愛したはずのものが敵になっちゃうっていうことが起きうるわけじゃん、裏切られたとか。でも裏切るも何も言ったら結局全部自分の問題なんだよっていう。
最初から敵でも味方でもないからね。
そうそうそうそう、であればまあ問題ないしねっていうことなのかもね。だしさ、だってさ絶対救われてるじゃん。
そうだね、
そもそも
俺はミシェル好きで幸せだし、
うん、でしょ、そういう裏切られるって思うまないけど、ようん、ちゃんはね、
今のセリフやばかったかな
俺は今ちゃんと スルーしたけど、
うん、
俺の中には残ると思う、ね、
リスナーにも残るかもしれない、う
ん、まあでもそんな聞いてないから人、
う
ん、
いや、
だからこれちゃんと、ちゃんとリツイートして、
一人でもやだ、
これあの公開したらリツイートして、ね、
いや怖いわ、ファンには特に聞かされない音源になってる、うん、
いやでも全然いいと思う。てか多分でもそういう感覚があるから書けてる作品も絶対あるじゃん。てかむしろ多いんじゃない、
うん、なんか病的に好きになるっていうのは
もう、うん、
あの自分で言うのもなんだけど才能だと思ってて、
うん、
いい、そんなに何かにハマれる人って意外といない、
うん、
あの3ヶ月ミシェルに生活を支配される人はなかなかいない。
まあね、
本当にミシェルに会いたいって気持ちで毎日家に帰ってたし、
うん、
あんまり寝れなかったし、
うん、
早く起きて会いたいから、
うん、結構だね、
うん、今ちょっと言わなきゃよかったと思ってるんだけど、
でもいや俺すげえそういうの、うん、あの、うん、なんだろう、これもなんか言葉あれだけどさ面白いと思うよいやいい意味で
そのだから、は面白いはず、
あのケラケラとかじゃなくてあのなんだろう、そういうのって、
うん、
人間だなって思うし、うん、それはあの引いてじゃなくて、うん、
いやもう極端な感情がなきゃ創作なんかできないから、
うん、例えばさ、うん、その手紙を書き続ける男とかさ
まあそう、
ね、言ったらね、ああいうだからあの前にさ、
うん、
ラジオ来てもらってさ、うん、話した時にさ、うん、もっと変質的でもいいみたいな話したじゃん、
うん、
だこれは俺の思考の話なんだけど、うん、それぐらいの多分ものをなんか俺はあの感じたの
ね、うん、
あの
言ったら粘着
具合、そう、うん、話というか、
うん
うん、
そうね、もっとそのあの先に関して言えばもっと執着することはもちろん
もちろんね。でその時にさ言ってくれたのがさ、あの聞いてくれてる、うん、あの人たち
覚えてねえけど
言ってた、あのはね、あの結構若い子たちが多いから、あんまり、
そうだ
ね、うん、あんまりそこら辺の表現が過激というか、うん、に行くと良、うん、くないなと思っているから、ね、あそこら辺あれでもギリだと思うみたいなことを言ってくれてたの、
うん、それは本当にそうだね。
そうそう、
ないいこと言うな
そうでもそれで、ああそうか確かになって思ったんだけど、うん、 そうだからそこら辺のだから自分の性癖というか、うん、性癖っていうのはあの本来の意味ね、
うん、
あのエロとか関係ない性質という意味での性癖みたいなものとの折り合いと表現みたいなのはやっぱすごくなんか俺はいいバランスというか、なんかようちゃんの作ってるものにはなんかだいぶ還元されているとは思うんだよね。
極端な感情がある人って大体面白いじゃん。それが怒りでもいいし、
ね、そうね、
でもいいんだけど、あの俺はそれが何かが好きっていうエネルギー、
うんうん、そうね、確かにさ、気にも留めない人ってさ、うん、そういうことじゃん、
うん、
気にも留めないから、
うん、
ある意味だから言い方悪いけどいないのと一緒になるけど、うん、そうじゃない人ってじゃあ何かなって言ったら、うん、多分そういう何かしらのエネルギー、
うん
うん、がある人間なんでだ
ね、うんうん、そのなんか極端な感じの中でも何かを好きって気持ちは割と共感を見やすいし、
うん、
その同じものが好きじゃなくてもこれくらい何かを好きになる気持ちは分かるなとか、
うんうんうん、
これくらい何かを好きになってみたいなとか、
うん、
あのいろんな種類の共感を生むから、
うん、
それはもうゴリゴリ作品に生かさねばなと思って
5つ、そうだよね、
うん、
だってさ、ベタなところで言ったらさ、恋愛ソングとかもそうじゃん。
そうだね、
あれなんかも、はい、あの東映じゃん結局、うん、
そうなんだ、うん、ただそのミシェルの人くだりで分かるように、うん、俺はちょっとそれをやりすぎてしまうから、
ああ節があるからね、
あの人に向けて打っていけないおもちゃだと思っていて、何かを好きっていう気持ちは
改造エアゴンみたいな、
うん、本当にマジそうで、あの実在の人間には打っちゃいけないと思っていて、
うん、
でもなミシェルに打っても本当はいけないと思うんだけど、ここまで
まあね、
うん、
でも別にそれはまあまあ
引きは分かってるし、
うん、
そのだからリアルには向けちゃいけないって決めた分だけ周りに向けられるから、うん、それを作品に生かそうっていう気持ちにはなりやすいかなとは思うかな、うん、
いやでも多分なんか、まあ、正解不正解で言うとさ、
うん、
なんかあんまりあれかもしれないけど、それはいいんじゃんと思うけどね、
うん、
いやてかじゃなきゃいけない気がするんだけど、
うん、そうだね、
うん、
偏愛がきっかけだから大体の創作は、
そうそうそう、
いやもうだから今フラスにハマって、
うん、
あの今漫画の新連載撮ろうといろいろ頑張ってる
ん
だけど、
うんう
ん、なんか子供育てる話とかいいなとか、そういう影響は受けたりはしてる、実際その話が実際になるかは全然わかんないけど、
うん、
あのなんだミシェルは可愛かった、それにこう止まらずミシェルかわいい子を生み出そうと今頑張ってる
と
か、
うんうん、そうね、
それを何かのきっかけにしようとしているから、あの俺がさっきそんな気持ち悪い話はしたけど、
うん、
結果マイナスにはならないと俺は思ってるし、
俺は思うよ、うん、だって俺はだってこれ公開する気でいるから、
そうね、
ガセン、
うん、だからあのミシェルにこいつがミシェルにハマってよかったなって思ってもらえるような作品を今後出せれば、うん、全然今のクソみたいな話は解決するから、
うん、
公開してくれ、
オッケー、もちろん、なんかである意味だからさ、今までの話の中で凶暴性はあったと思うの俺は、でもなんか話聞く限りというか、まあ、まあそんな長い付き合いじゃないけどさ、話してる中でさ分かるのは、あのそれを振り回す人間ではないっていうのが分かるから、そう凶暴性をあの振り回すと、まあ、やっぱりあの犯罪になってくるから、
そうだね、
っていうよりはどっちかっていうと抱きしめるタイプの人間だから、
うん、
それが自分に刺さる、刺さってしまう可能性が、はあるけど、それも踏まえた上で、それを抱きしめて、なんか、ギュッとするタイプの人だなと思うから、
うん、したいとは思って、うん、
っていうところからの創作っていう、なんかプロセスに、うん、だからあの、安易に振り回すのではなくて、うん、一つ自分の中でそれをあの置いて、
うん、
置いた上で内側に置いた上で丁寧に綴っていくっていうタイプの人間だと思うから、うん、だからいいんじゃんって思う。
頑張ります。
いやいや頑張りますだ、ね、俺の方が頑張りますさ、ね、なんか結構真面目な話になっちゃったけど、 とりあえずまあまあでも熱しやすく冷めやすいってそんなに悪いことじゃないよっていうことをなんかみんなに伝えられたらいいよね、うん、
いや一度でも熱したことには必ず価値が
そうそうそうそう熱したことがいいんだよねやっぱね
熱することすらできない人も
た
くさんいるから、うん、その熱するエネルギーがなかったり、
うんうん、
そのエネルギーがないわしたくないもあるしできないもあるから、
ね、
なかなか難しい話だから
まあまあね、
一度でも熱するならそれ
はそうよ、ね、しやすく冷めやすいってめちゃくちゃ変化が起きてるってことだからね、うん、そんなに面白いやつ、うん、良くないって思うよね、う
ん、いやそんなサーカスに刺激があるのはいい
ことだ、ね、っていう感じでちょっと次の人になんかクエスチョンを、
うんはい、
これなんか意図せずだいぶいいお題になったない
や俺は気持ち悪い話しかできなかったどうだろうい
や俺でもなんかこの話してなんかできてよかったわまたこれ聞き返してでもなんか思うよ、うん、前はだからやった後に、うん、あのうわ真面目な話してるみたいな偉そうなこと言ってるみたいな、うん、とか意味わかんねえこと言ってるわ俺っていうのがあったけど、うん、多分これ聞き返した時になんかちょっと嬉しい気がする、うん
じゃあよかった、
うん、大丈夫だと思うよなぜなら俺はこの間よりも酒そんな飲んでた
俺はこの間の倍くらい飲んで
たそうだよね
感覚的には
確かに、うん、この間でセキュラーだもんねそう、うん、
でミシェルが可愛すぎるんだ
いやもうそれしかむしろそれがそれがアンサーになっちゃったからね、うん、まあまあまあちょっと次の人に、
次の人かどうしようかな
だいぶ何でもいいけどね、うん、
この前好きなラブコメ聞いた
そうそうそうう
ーんじゃあ逆で攻めよう
逆を
嫌いな漫画のキャラクターは
あいいねだからそれってさ
嫌いって一番出る
そう
人間が
この作品は好きだけど、うん、でもこの作品の中でこいつ本当嫌いとかあるじゃない、
うん、言うね、うん、
本当嫌いなキャラクターね、うん、あ面白いね
性格がなんか
確かに確かに
何が許せないかがはっきりするから人格が出やすい
それじゃあちょっと次の人に、うんま、なんでもいいの漫画でも
何でも
映画でもフィクション作品、うん、何かの作品の中でフィクションの作品の中で、うん、いやこいつ本当嫌いなんだよねっていう、うんうん、
できれば好きな作品の中で嫌いなやつっていう
の方がいいね、うん、その方がだいぶそうだよ、ねうん、じゃなかったら嫌いな作品になるんだよ
そうだね
もうこれ面白いわ次じゃあこれ
さあ次は誰になるか分
からない分かんないからね聞いてね
いや頑張る
まあまあまあというところで、うんまあ、そろそろっていうかねあの、うん、やっぱね話すね
伸びたね
いやでも全然だってこの間1時間超えたけどまだ1時間経ってないから
52分48秒だもんね、
うん、刻むねちゃんとねちゃんと今ちゃんと今言ったね、うん、
タイマー読める大丈夫、うん、
まあまあそういうところでなんか告知あります
あんまないかな
ふやんと
ああでも俺もあの趣味でラジオやってい
てはいはいはい
大喜利集団どんぐり
と
クラゲっていう団
体この間も一応告知をふわっとしたやつだね、
うん、そうですあのまあポッドキャストとかあのエビクラゲのホームページであの溢れるザルごとサッカー部全員死ねっていうラジオをやっておりまして、
うん、すげえ言うけど
あの大喜利のような小芝居のようなよくわかんないことをやってる番組なんですが、
うん、楽しく遊んでそれを見て聞いてもらうっていう感じね、う
ん、なんか男友達女子がふざけた音源をただ垂れ流してるような雑な音源なんだけど、
うん、
ただまあ自分で言うのもあれだけどあの聞いててあの仲間に入りたいなって思いたくなるようない
いじゃないですか
思うのでぜひ聞いていただければと思います、はい、
またじゃあそっちも一応あの文面の方でブログの文面の方でちゃんと載せとくので
ありがとうございます
とりあえずアガリスクの次回以降に関してはちょっとめちゃくちゃあのこれでも差しでもいいですかでも言ってるからあの勘弁な
一応さっと言っといた方がいいんじゃない
はいじゃあ次回いやあの2本立てだからさいろいろ情報がまあいいやとりあえずごめんなさいアガリスクエンターテインメント第22回公演シーンの語らいワイフゴーズオンと笑いの人たち2本立てですねこちらがあの東京と大阪であのやります東京公演は8月30日から9月4日 家、サンモールスタジオですね。
サンモール
で大阪ではあの、インデペントシアター、ファースト、うん、でファーストの方で
セカンドは知らないけど
あるのよ。
あるんだ。
で9月9日から11日まで、2本立て、どちらもあの同時上映で見られるので、ぜひご覧ください。よく覚えてたな俺、うん、
いや大事だよ。
ぜひぜひご覧くださいませということで。
いや楽しみです。
はい、いやでも今回1時間内に収まったよ。
収まったね。ちょうど1時間ぐらいまで行こうや。
笑いの行くんかい。いやいや収めようや。
いや笑いの太字あの4パターン見てんで4つ
目。あそうかそうか。ぜひぜひ。よろ
しくお願いします。
超嬉しい。見てでどれが一番面白かったかっていう話をしよう。まあまあというところで、まあね、今回
面白いや、ツア
ーフワッと言ったけど、ツアーの夜の差しでもいいですか。今回第13回ということでね、お相手はアガレスエンターテインメントのツアーの亮と、
家のラルマンもおかしのゆきの高潮でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイビー。
バイビー。
言ってくれんの。酔っ払ってっから
嫌だった。
いやいやいや言わなくていいんだよ。わざわざ優しいね。